ジャズバイオリニストマイコがお送りするマイラジオ。こんにちは、マイラジオパーソナリティのマイコです。
クメモンです。
今週のマイリメンバード、今回は先日やらせていただきました私のバースデーライブ、はい、渋谷の JG ブラッドです。JG ブラッドでバースデーライブをやらせていただくのも、もうあのここ最近の恒例になってきましたけれども、はい、今回も初組み合わせの4人だったんですが、非常に、うん、あの楽しく、あの皆様にもこうハッピーな空気をたくさん私もいただけたので、本当に良い誕生日に、させていただきました。本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
というわけで2週間の近況報告です。はい、結構ね、1月は、うん、あの後半にライブが集中していて、うん、本当にライブ続きなんですけれども、うん、まずですね、初出演させていただきました大泉学園のインF では、はい、久しぶりですね、ピアノの阿部くんとのデュオということでやらせていただきました。うん、はい、もちろんEF の、存在は知ってたんですけども、なかなかご縁がなくって、うん、ようやく初出演だったんですけれども、はい、ピアノの阿部くんともですね、ここのところはボーカルの上西さんのサポートで一緒にね、うん、やってるんですが、うん、デュオっていうのは多分10年ぶりぐらいだねっていう話をしてて、うんうん、まあ、同世代ですのでね、うん、久しぶりにデュオっていうのもすごく嬉しくて、うん、こうEF のお店のこう雰囲気と響きと、こう阿部くんの音楽感っていうのがすごくこうマッチしてて、うん、久しぶりにそういう対話をさせてもらったことをもすごく嬉しく、うん、あと大泉学園ですのでね、うん、そちら方面の、普段なかなか会えないお客様も、うん、たくさん来ていただきまして、うん、非常に嬉しかったです。この日は1月17日ということで、うん、阪神大震災から22年の日だったんですけれども、うん、またこの日に、音を、まあ、いつもと変わらずこう出すことができて、非常に感謝しております。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
そして三軒茶屋ウィスパーですね、こちらは前の場所から移転されたんですけれども、うん、そこでは初めて のライブだったんですけれども、はい、ギターの田口さんとのデュオでやらせていただきました。はい、お店が前 のお店の時よりも広くなったんですけれども、うん、結構バイオリンにとってはすごくこうなんだろう、パワーがあるお店だなというふうに、うん、お店というか構造だなと感じたんですけれども、うんうん、マイクも必要ないぐらいの感じでね、うん、ぐらいのキャパだと普通はマイク入れないとちょっと厳しいんですけれども、うん、すごく何でしょう、響くというよりかもなんかバイオリンのこの音をこう増幅させるような、なんかすごく、うん、不思議だなと思って、久しぶりにそういうお店だったので、うん、田口さんとの時間を堪能させていただきました。
はい、
そして六本木アルフィーではクワイエットジャズ4ということで、うん、ひろこさんのライブでした。
はい、
なんか毎年1月のこの時期にアルフィーでひろこさんのライブ一緒にさせてもらってるんですけれども、うん、今回もクワイエットジャズ4ということで、うん、本当に定番になってきていますが、この日はそう、トロンボーンの中地さんとか、ピアノの松本茜ちゃんとかも聞きに来てくれて、うんうん、なんか非常にピリッとした、緊張感もあったんですけれども、なんかひろこさんの歌がこう、ますます、なんかアンサンブルしててっていうか、なんか歌なんだけど、楽器みたいな感じもあって、うんうん、すごくこう、うん、サウンドするなというふうに、改めてこうひろこさんの素晴らしさを、うん、体感したライブだったんですけれども、うん、一曲中地さんも飛び入りしてくださって、うん、その時私は聴かせていただいたんですが、うん、もう本当素晴らしくて、うん、で、早めの誕生日祝いも池田さんにしていただいて、うん、そう、それで去年もそういえばアルフィーで同じようにお祝いしていただいたなっていうのも思い出して、うん、とても嬉しい一夜でございました。
はい、
そして もう本当に私の第二のホームになりつつある、浦和のカフェトーンですね。
はい、
こちらでは、ベースの安香川さんとのデュオ、久しぶりにやらせていただきました。
はい、
安香川さんと、出会った当初ですね、すぐにカフェトーンでデュオをやらせていただいたんですけれども、それ以来ということで、まあ、その間、ひとみさんとのトリオとか、まなぶちゃんを入れたカルテットとかでね、定期的にやらせていただいているので、やっぱその時とはもう全然違うというか、すごく楽しかったですね。いろんな曲をやらせてもらったんですけれども、なんかこう対話がどんどんどんどんこう深まっていくような感じがあって、すごく楽しかったですね。もうすごく疲れたんですけど、まあ疲れたっていうのはいい疲れってことなんですけど、やっぱ安さんすごいなということと、またぜひデュオやりたいなという、思いで終わりました。
はい、
そして、西新井のカフェクレールでは、最近カフェクレールも、前はですね、あかねちゃんのデュオで行ってたんですけれども、それに、まあ、安香川さんのトリオが加わり、で、最近は音はもやらせてもらったり、で、今回は、パーカッション&ビブラフォンの服部めぐみちゃんの仕切りということで、めぐみちゃんのトリオでやらせていただきました。
はい、
考えてみたら、めぐみちゃんのライブとしては初めてだったので、すごく楽しみにしてたんですけれども、ギターのファルコンくんとの初組み合わせトリオ、まあそれぞれは本当によくね知ってるんですけれども、ということで、3人のオリジナルとか、結構普段やらないリベル単語とか、最近はやってないですね、とか、アルマンドスルンバとか3人でやったり、すごく初組み合わせとはやっぱこう思えないこう音の展開とかサウンド感があって、非常に盛り上がった、いいライブだったなと思います。
はい、
そしてお世話になっております代々木のなるでは、あまり浸透してない、ユニット名ウエスタンズ3、ウエスタンズ3ですからね、ピアノの井上ゆかりさん、そしてバイオリンの平松かなさんとの、まあ、関西出身3人ということでやらせていただいております。
はい、
この日はですね、久しぶりの、ウエスタンズ3だったんですけれども、持ち寄りで、もう本当にいつも楽しいので、間違いないんですが、この日も本当にお二人のこう人柄とかこう楽しさみたいなのをすごく体感した、ライブになりました。
はい、
そして久しぶりで、2回目の出演ですね、レジェンドでは、ピアノの山野ゆか子ちゃんとのデュオでやらせていただきました。はい、昨年の多分6月とかに、初めて出演させていただいて以来の、レジェンド、そしてゆか子ちゃんとのデュオということで、まあ、幅広くですね、普段あまりやらない、スタンダードとか、まあ、ゆか子ちゃんの選曲も結構面白いので、あとオリジナルをやらせてもらったりと、プラスまたこちらでもお誕生日お祝いをしていただきまして、非常に、ありがたい、ライブになりました。
はい、
そして今週のマイリメンバードに選びました、バースデーライブ、アットジェジブラッドということで、今回はですね、初組み合わせの4人ということで、結構意外な組み合わせだったんじゃないかなと思いますけれども、ピアノがタカポンこと山田タカ子さん、そして私のライブは初めてご一緒してもらったんですけれども、ビブラフォンの山本玲子さん、そして久しぶりの共演でしたね、私のライブとしては、パーカッションの貝沼正俊さんの4人ということで、結構意外な人選だったんじゃないかなと思いますけれども、なんかまあ、編成もすごく珍しいですし、きっといいサウンドになるっていうのは、まあ、確信があってもちろん頼んでるんですが、まあ、その通りというかそれ以上のすごくいい、サウンドになったんじゃないかなと思います。まあ、いつもやってる私のオリジナルもやっぱり全然違う、空気感だったと思いますし、それはいつも聞いてくださってる方にとってもすごく新鮮だったんじゃないかなというのと、自分ももちろんそうなんですけども、なんかやっぱり音楽って人だなってすごく思うんですけど、こうみんなの、人柄とかそういう発する こうエネルギーっていうのがすごくハッピーなので、
うん、
私もすごく楽しかったですし、うんうん、そのハッピーの中でもこういろんな深さもあったり、
うん
うん、初めての4人だったのにそういうこう音楽展開っていうのが、
うん、
すごくバリエーション豊かだったなっていうのもありますし、すごくこうお客様が喜んでくださってるこう空気感っていうのもね、うん、すごく感じたので非常に楽しかったです、
はい、
でね、たくさんの方にお越しいただきまして、うん、綺麗なね花束とかプレゼントとかメッセージカードとか、
うん、
まあ、あとツイッターとか、
うん、
フェイスブックなんかでもたくさんのお祝いのメッセージをいただきまして、うん、まあ、改めてやっぱり誕生日っていうのはすごく特別な一日なんだなっていうふうに毎年実感しているんですけれども、うん、本当に本当にありがたいなという、うん、生かされてるなと、うん、実感した、そんな一日でした、
はい、
そして翌日ですね、うん、JG の翌日はタカポンに誘っていただいた、こちらも久しぶりで2回目の出演だったんですけれども、うん、ジャム、千葉のジャムでのリオポンのライブでございました、
はい、
前日の心地よいこう余韻も残りながら、
うん、
やっぱりでもライブって本当にその日その日のものなので、
うん、
どこでやるにもやっぱり本当にやっぱり毎日変わらないんですけど、
うんうん、
それをすごく実感しながら私は弾いてたんですけども、うん、まあ、そこの空間とその場に、
うん、
来てくださった皆さんと共演者とこう瞬間を共有するっていうのがやっぱ本当に、まあ、生きてるってことだなっていうふうにも実感しましたし、
うん、
なんかなんだろう、そういうことをすごく実感しながらこう音を出せた、
うん、
ライブだったなと思います、
うん、はい、
こんな2週間でございました、
はい、
それではお便りをご紹介します。今回のお題はおがちゃんさんからのリクエストで、我が家のお雑煮スタイル。
こちらは Facebook から。舞子さんこんにちは。うちのお雑煮は京都で生まれ育ったので必然的に京風のお雑煮です。白味噌に丸餅、具はシンプルに頭芋、かっこ里芋のでっかいの、金時人参、ごぼうくらいですかね。鰹節たっぷりかけていただきます。そればかりだと飽きてしまうので、2日目は醤油味、3日目はおすまし。七草がゆにもお餅を入れてボリュームアップ。また洋風だとオニオンスープに焼いたお餅を。これ美味しいですよ。舞子さんは京都時代、この白味噌のお雑煮食べてましたか？今は沖縄なのでスーパーには白味噌は置いてません。そこで沖縄の代表的汁物、イナムルチ汁に使われるイナムルチ味噌を使っています。これ白味噌なのでいけちゃいます。リスナーナンバー177番、小森明夫さんからいただきました。小森さんに1枚差し上げます。
小森さんどうもありがとうございます。
ありがとうございます。
小森さん、この写真をね、
うん、
送っていただいたんですけれども、うん、もうどれも美味しそうで ね、すごいですよね。これだけこうアレンジされて、
うん
ね、うん、でまた美味しそう、本当に美味しそうな写真でね、
写真も上手です ね。
いやもうこれ私夜中見たんですけれども、うん、本当にもうお腹めっちゃ空いてきて困りましたが、私はですね以前も話したかもしれないんですけれども、
うん、
私の実家のお雑煮がやっぱこう白味噌で丸餅で、
うんうん、
鰹節がもうすごい大量にかかってて、具案でもないんですよ、
うん、
っていう、だからやっぱ京都スタイルなんですね。京都じゃないんですけどね、
うん
うん、っていうのをちょっと思い出しておりました、うん、小森さんどうもありがとうございます。
ありがとうございます。
次のお便り、こちらも Facebook から。うちは丸餅にすまし汁、具は椎茸、かまぼこ、海苔に三つ葉、それに鰹節をかけていただきます。リスナーナンバー125番、木野修一さんからいただきました。木野さんに1マイル差し上げます。木野さんどうもありがとうございます。
ありがとうございます。
美味しそうですね、うん、やっぱりなんか
シンプルなのが ね
お雑煮って本当にいいですよね、うんうん、いや食べたいなと思っております、うん、木野さんどうもありがとうございます。
ありがとうございます。
次のお便り、
我が家の雑煮は煮干しとカツオの出汁に大根をスライスした薄切り、内豆、こんにゃく、油揚げ、かまぼこ、しいたけ、あとは好みでイクラを追加したもの、そこにお餅を入れて完成。同じ新潟でもここに塩酒が入っていたり、鶏肉というパターンもあるようですね。そしてお雑煮ではないのですが、一緒に出てくるのがのっぺと呼ばれる煮物。これも多少の違いはありますが、 うちでは干し貝柱と椎茸の出汁に里芋、人参、こんにゃく、かまぼこ、銀杏、さやえんどう、鶏肉が入っています。これは冷めた状態で食べても美味しいです。この2つが定番のお雑煮スタイルなのですが、個人的にお餅が苦手で形式的に 0.5 個食べて毎年過ごしています。同じ米でも日本酒は大好きなのですが、罰当たりな日本人です。かっこ笑い。さてライブ報告ですが、先日のバースデーライブおめでとうございます。そしてありがとうございました。1曲目がデイブレイクビート、アップテンポにビートを刻む進行が癖になる曲ですが、まさにこの日のライブの出だしにふさわしかったですね。相性良いだろうなと思っていて、実は今回の編成で聴きたかった曲の一つです。お互いのタイミングのやり取りも見れたし、この曲の一番の盛り上がり部分もドラムとは違う歯切れの良いパーカッションの低音の連打で気持ちよく、初回からエンジン全開で、これで聴く方のスイッチが入りましたね。まさに今回のライブを象徴していたと思います。新曲の月の彼方もこれと同じ流れでアップテンポな曲でしたが、バイオリンの音色に馴染むようにも作られていて、かつラテン風味で、今後の変化が楽しみな曲です。他の編成でも聴きたいな。スタンダード曲もまさにノリノリで手拍子がかかったのもいいですね。しかし私もともとリズム取りが苦手で最後までテンポがいませんでした。楽しかったからよしとしますが、かっこ笑いと思うと、しっとり聴かせる月夜、茜の花咲く頃に、バースウィズユーなども相変わらずしみじみと良い曲だなと思いました。今回の編成は山本玲子さんが初顔とのことでしたが、皆さん演奏している姿が本当に楽しそうで、羨ましさも感じるほど、そこからもエネルギーをいただきました。皆さんの演奏中に手の動き、特にビブラフォンのスティックさばきが新鮮ということもありますが、見ていて単純にすごいなと感じました。いや、後半のまさかの衣装チェンジなど、聞いてよし見てよしと、まさにアニバーサリーなライブでした。帰宅後心地よい夢を見させていただきました。笑い。次回は2月のソロライブに伺う予定です。いやはやこれも楽しみ楽しみ。リスナーナンバー154番レガートさんからいただきました。レガートさんに1枚で差し上げます。
レガートさん、どうもありがとうございます。
ありがとうございます。
まずはちょっとね、お雑煮のことなんですけれども、あのレガートさん、ほら新潟じゃないですか、なんかきっとお餅も美味しいと思う、ね、もったいない、でまた美味しそうなお雑煮ですね、
はい、のっぺっていうのも美味しそうですね。
うん、美味しそう。すごい今日美味しそうしか言ってないですね、
そうですね
そしてあの先日のバースデーライブ、お越しくださいましてどうもありがとうございました。非常に嬉しかったです、であの楽しんであのいただけたということですので、非常にまたこれもやってよかったなと思っております。でブレイクビートはもともとパーカッションのために書いた一曲ですので、やっぱりねパーカッションが合うんですよね。でまたこう貝沼さんがすごくこうかっこよかったですね、すごくハマった一曲だなと私も思いました、では次回2月のソロライブでお待ちしております。レガートさん、どうもありがとうございます。
ありがとうございます。
次のお便り、1月も後半に入りましたね。今年は仕事の回転が早く、年明けからイベントがあったり、いろいろと仕込みがあったりと、ちょっとバタバタですが、ライブは別物、かっこ笑い。舞子さん関連ライブは22日のめぐちゃんリーダーとギターファルコンのトリオ、26日のバースデーライブ、27日のデュオポンはじめの3本でした。この3本、編成も異なれば楽器も異なり、演奏する曲調も異なり、振れ幅がすごく広いのですが、一貫して舞子さんのバイオリンの音色はブレないですね。その点はいつも感心しています。その JG ですが、今回初共演のタカポン、レイコさん、貝沼さんの相性の良さと音に対する姿勢や一体感がとても初共演とは思えず、皆さん演奏中の楽しそうなこと、舞子さんの采配が見事でした。それと新曲の月シリーズ、月の彼方は珍しいラテン調で、おそらく玲子さんと貝沼さんをイメージしたかと思いますが、これはハマりましたね。タカポンのラテンも珍しかったですが、かっこ笑い。宮野さんギターと共演してもいいかも、と真っ先に思いました。そして唯一のデュオで茜の花咲く頃に、この場でデュオで聴けたことが一番の収穫で、あの JG の大きさでもデュオで遜色ない音像でしたが、実はこれを聞いて、もともとは予定になかった翌日のデュオポンが無性に聴きたくなりまして、結果 2days となりました。当たり前ですが JG でのダイナミックさもよし、 ジャムでのピュアさもよし、場所を選ばない曲だと思います。お題です。我が家の雑煮スタイルですが、極点的な関東スタイル、取り出し、醤油ベースに焼きの角餅です。なので、これといって大きな特徴はありませんが、強いて言うと豆餅を入れることもあります。それでは、予定では少しライブが来ますね。その間で、福岡と大阪で仕事してきます。かっこ笑い。おまけつけておきます。かっこ今月はなかなかのハイペース。リスナーナンバー48番、笹ぽんさんからいただきました。笹ぽんさんに1マイル差し上げます。笹ぽんさんどうもありがとうございます。
ありがとうございます。
3本のライブをお越しくださいまして、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
でね、急遽、昨日だったんですけれども、うん、27日のジャムのライブも、駆け込み来てくださって、どうもありがとうございます。とても嬉しかったです。やっぱり同じ人と 2days、こう、ライブできるっていうのは、東京ではそんなあることではないので、で、またこう、編成が全然違うし、場所のこう空間とか、まあ、あとマイクで出してるか出してないかとか、まあ、いろんな要素が全然違うので、私もそういう意味で、タカポン 2days だったんですけれども、なんか非常に、良かったなと思います。で、それも、笹ぽんさんがこうして、共有してくださってる感じがすごくありがたいなと思っております。やっぱり関東は、こういうスタイルがオーソドックスなんですね。
豆餅っていいですね。美味しそうですね。
確かに食べたことないですね。豆餅。はい。美味しそうですね。また言ってしまいましたけれども。笹ぽんさん、どうもありがとうございます。
ありがとうございます。
次のお便り。
こちらも Facebook から。今年のお正月は久々に実家のある茨城県で過ごしました。お雑煮はシンプルに焼いた餅を出汁の中に三つ葉を散らして、帰省前に宮城県塩釜の市場で仕入れたお刺身とドラマー兼かまぼこ工場長の友人のお店でゲットしたかまぼこを合わせて食べました。リスナーナンバー176番福住広恒さんからいただきました。福住さんに1マイル差し上げます。
福住さんどうもありがとうございます。
ありがとうございます。
あ、福住さん茨城の方だったんですね。知らなかったですけれども、こちらも福住さん写真添付していただいたんですけれども、非常に美味しそうな、
そうですね。
ね、私は先ほども言った通り、その、実家のお雑煮が白味噌で丸餅なので、で、しかもその丸餅っていうのは焼いてないんですよ。なので、こう焼いて、入れるっていうのがまたいいなと思って、食べてみたいですね。福住さんどうもありがとうございます。
ありがとうございます。
次のお便り。舞子はんお誕生日おめでとうございます。音楽とは月日を積み重ねて深みを増すもの。それは年齢が商談の一つの目安となる剣道に似ています。これは剣道の有段者の久米門さんや私にしかわからないかもしれませんが。ですから、剣道は他のスポーツのような引退というものはありません。死ぬまで精進です。それも音楽と同じです。音楽道、ジャズ道を極めるべく日々精進を続けておられる舞子はんの回数は少ないものの、その局面に立ち会わせていただくことができて、私は幸せです。今後ともどうかよろしくお願いいたします。お目にかかれるのを楽しみにしております。お題です。近畿北部の生まれの私の実家お雑煮は、お餅入りのシンプルな小豆汁。つまり、ぜんざいです。この話をすると必ず変だとか言われますが、だいぶ前にジャイアント馬場さんが、実家は新潟で、雑煮はぜんざいとテレビで言ってて変わってると思ったが、日本海側ではあるんだなと言われたことがあります。よくは知りませんが、山陰や北陸ではところどころでそういう地方があるようです。もしかしたら年末年始の頃は大雪なことが多く、食材が揃わないのでそういう風習になったのかもしれません。リスナーナンバー93番、啓松さんからいただきました。啓松さんに1マイル差し上げます。啓松さんどうもありがとうございます。
ありがとうございます。
そしてメッセージどうもありがとうございます。
ありがとうございます。
今年も精進したいなと思っていますので、よろしくお願いいたします。啓松さんのねご実家のお雑煮ぜんざいということで、
ぜんざいなんです
ね。確かに珍しいかもしれませんね。でもきっとやっぱり本当にお雑煮って地方地方どころじゃなく、その本当のお家によって全然ね、違うので、あるんでしょうね。すごく面白いですね。池松さんどうもありがとうございます。
ありがとうございます。
次のお便り。
舞子さん、くめえもんさん、こんにちは。久々の投稿、沖縄のスエピーです。今回のお題、地元のお雑煮について、ササポンさんからの振りにお答えします。沖縄にはお雑煮はないですね。おせちもないですね。周囲の地元の方に尋ねると、逆にお雑煮って何と逆質問されました。それくらいにあまり正月っぽさはありません。沖縄ではお正月のような大人数が集まるときには軽くつまめる料理を乗せた大皿を用意します。それをオードブルと呼んでいます。それを食べるみたいです。私の地元というより実家のお雑煮は、鶏とスルメの出汁で、具は大根、人参、芋が入っているものです。さっぱりとした汁が美味しく、お雑煮でしか食べません。これと天皇杯の決勝で年が明けたことを実感します。リスナーナンバー42番セイピーさんからいただきました。セイピーさんに1枚で差し上げます。
セイピーさん、どうもありがとうございます。
ありがとうございます。
うん、やっぱ沖縄は沖縄ならではのね、まあ、お正月感があまりないという、
なるほど、ね、
ことなんですね。
うん、
それもすごくやっぱ面白いですね。
うんうんうん、
でもなんかまあ、沖縄だけじゃないかもしれないけど、沖縄の方ってこう常にこうたくさんの方とこう飲んだり食べたりしてるイメージがあるから、
うん、
すごくいいですね。楽しそうだなと、うん、思っております。セイピーさん、どうもありがとうございます。
ありがとうございます。
次のお便り、こちらはツイッターから。では改めまして、我が家というか実家の雑煮は具沢山、特に変わった具材はないのですが、とにかくもちもぐも大きめのお椀にいっぱい入れて食べます。この時期にしか食べないスペシャル感もあって、毎年楽しみにしています。早く来年の正月来ないかな、かっこ笑い。リスナーナンバー178番、雪松さんからいただきました。雪松さんに1マイル差し上げます。雪松さん、どうもありがとうございます。
ありがとうございます。
なんか大きめのお椀にいっぱい工具が入ってる、
うん、
でお餅という、
うん、
もういいです ね,
ね、
うん、ちなみにくめもんさんの、
うちはですね、やっぱり醤油味の、はい、で角餅を焼いて、
うん、
あとほうれん草、人参、大根、鶏肉ですかね。
うん、シンプルですね。
そうですね。
なんかでもお雑煮ってやっぱりすごく美味しいじゃないですか。
うん、
なんかこう雪松さんのこう早くまだ来年がもう正月来ないかなって気分的にすごくわかりますね。うん、雪松さん、どうもありがとうございます。
ありがとうございます。
次のお便り、
こちらは Facebook から。舞子さん、くめえもんさん、おはようございます。今週は渋谷 JG ブラッドで行われた舞子さんのバースデーライブ、お邪魔させていただきました。本当楽しくて素晴らしかった。初試みの衣装チェンジもあり、スタンダード曲や舞子さんの珠玉のオリジナル曲満載で、タカポンこと山田タカ子さんとのデュオポンのコーナーで聞いた茜の花咲く頃に心に染みました。新曲の月の彼方では、今までにないラティーナな感じで、みんなで手拍子したりで大いに盛り上がりました。初めて聞いた山本玲子さんも素晴らしい才能をお持ちの方で、久しぶりの楽しそうに演奏する貝沼さんとタカポンとの相性の良さも、個人的にもドストライクなサウンドでした。しかも最前列で聴けて最高の夜でした。ありがとうございました。さて今回のお題、あなたの家のお雑煮スタイルですが、父親が福島県、母親が鹿児島県の出身で、会津と薩摩の家なのですが、鰹節で出汁を取って醤油で味付けし、里芋や人参、鶏肉とほうれん草が入ってますね。のし餅は膨らむまでレンジで焼いて投入するシンプルなスタイルでした。それでは舞子さん、くめもんさん、素敵な週末をお過ごしくださいませ。チャオ。追伸、お題の提案です。我が青春の部活なんていかがでしょうか。リスナーナンバー88番、おがちゃんさんからいただきました。おがちゃんさんに1マイル差し上げます。
おがちゃんさん、どうもありがとうございます。
ありがとうございます。
そしてバースデーライブお越しくださいまして、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
そう、今回は衣装を変えようと思ってたわけじゃ、うん、実はないんですけど、頼んでた衣装が届かなくて、
うん、
で、あ、そっか、じゃあ今回これで行こうって決めてたんですけど、うん、それを1回目に来たんですけど、うん、前日の夕方に届いて、
うん、
で、まあじゃあせっかくやから2着持って行ってみようと思って、
うんうん、
いやでもどうしようかなと思ってたところ、
うん、
タガポンとかが絶対着替えた方がいいよって言ってくれて、うん、着替えるっていう。皆さんありがとうございます。喜んでいただけてよかったです。まああと新曲ですね、月シリーズのものを、うん、1曲かけたので、
うん、
まあ今回は貝沼さんと、まあ玲子さんをイメージしたっていうのももちろんあるんですけども、うん、まあタカポンが ラテンっていうのもすごく、
うんうん、
珍しいなっていうのもあって、うん、ちょっとこう聞いてみたいなっていうのもあったんですけども、うんうん、非常にハマったので、うんうん、よかったなと思っております。またこういろんな編成で、やってみたいなと思っています。
はい、
そしてお題の提案どうもありがとうございます。ぜひ採用させていただきます。おがちゃんさんどうもありがとうございます。
ありがとうございます。
次回のお題です。おがちゃんさんからのリクエストで、我が青春の部活、体育会系、文化系、皆さんの部活、クラブの思い出を聞かせください。お題リクエスト、また普通おたも募集しています。そしてここで一つお知らせなんですけれども、はい、ピアノのタカポンこと山田タカ子さんとのデュオですね、
うん、
結成して3年目となりますけれども、まあ最初はですね、まあ腰を据えてというか、こうちょっとライブも回数多くやっていきたいねということで、うん、ユニットにしたんですけれども、うん、でまあお互いにタガポンマイポンと、呼んでるということもあって、うん、まあニックネーム的な、
うん、
こ
う
相性的なことで、うん、じゃあユニット名でいいんじゃないっていう感じで、うん、デュオポンというふうにつけて、まあこれはこれで浸透してたと思うんですけれども、うん、まあ去年は初めて、音楽合宿もできたりと、うん、なんかこういろいろこう2人で共有することとか目標とかがこう定まってきて、
うん、
でやっぱさらに、こういうとこでやりたいねとか、まあ、いずれかはやっぱりアルバムも作りたいねとか、うん、でやっぱ海外に向けて、発信していったり、まあ、向こうで音楽活動っていうかライブとかもできる、うん、こうものを目指してやっぱりやっているので、
うん、
でまあ、ちょうどなんか合宿の時にいろいろ話してて、うん、まあ、新しいユニット名をつけるのもありかもねって言って、うん、まあ、新規一点じゃないんですけど、うん、よりこうこれでやっていこうっていう、
うん、
自分たちのまあ決意みたいなものですね。でですね、2人でこういろいろ話してたんですけども、うん、なかなかやっぱ結構難しくて、うん、でいくつかはあったんですが、うん、でちょっとこれはこう皆さんのお力をお借りしようということで、うん、デュオポンの新ユニット名を公募、いたします、
はい、
でこちらはもちろんライブで会った時に直接言っていただいてもいいし、うん、メールでも大丈夫です。あとはSNS ですね、ツイッターとか、うん、Facebook、などなどで別に期限は今のところ決めてないので、うん、まあ本当に思いつきでもいいですし、うん、こんなのどうっていうのがあったらぜひ送っていただきたいなと思っています、うん、
はい、
まあなんでこう新しいのを決めたいなって思ったのは、まあ、先ほどの理由もあるし、うん、なんだろう、こう2人がやってる音楽性っていうのをよりこう分かるっていうか伝わる、うん、ものがいいなと思っています、うん、ぜひお待ちしています。よろしくお願いいたします。
お願いします。
ここでお知らせです。2月11日土曜日祝日19時からわらびアワーデライトで、完全無伴奏ソロバイオリンライブ。2月13日月曜日20時から阿佐ヶ谷クラビエアでの阿佐ヶ谷バレンタインジャズはピアノ恵子ちゃんとのデュオでお送りいたします。お誘い合わせの上ぜひお出かけください。はい、お送りしてまいりましたマイラジオ第290回、いかがでしたでしょうか。それではまたお会いしましょう。